7章。
それではただいまから原指示によりまして、命に至る道案内と題しましてメッセージをいただきます。先立ちまして中心となる聖書の箇所を松丸姉妹にお読みいただきます。
本日は新約聖書マタイの福音書15節から23節までです。なお本日の、聖書は新改訳聖書2017年版でお読みいたします。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れて行け。
皆さんおはようございます。今朝もご一緒にこの聖書の御言葉、与えられた御言葉に心を向けてですね、ご一緒に主の言葉を聞いていきたいと思います。今朝イエス様は私たちに、偽預言者たちに用心しなさい、気をつけなさいと、そう呼びかけておられます。偽預言者たちに用心しなさい、そうやって私たちに呼びかけておられる後はですね、今度はこの偽預言者たちに対してイエス様はとっても厳しい、厳しすぎるぐらいに注意を与える言葉を語られました。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。何かこうイエス様にポーンとこう突き放されてしまったように、思わず感じてしまうほどの言葉であると思います。今日初めて教会に来られた方がおられたら、教会というのはこんなに厳しい言葉をいつも聞いているのかと、思われるかもしれないなと思いましたけれども、しかしそれは厳しい警告の言葉というよりも、警告を神様イエス様のこの言葉を聞かなかった者に対する裁きのようなものではないかと、そう思います。これまでですね、マタイの福音書5章から7章にかけてご一緒にこの三条の説教と呼ばれるこの言葉を皆さんと味わってきました。ここにはですね、この三条の説教と呼ばれる言葉にはイエス様がご自分の愛する弟子たちや、またたくさんのその人たちに向けてお語りになった数々の教え、イエス様の言葉がたくさん詰まっているところです。その三条の説教がいよいよここで終わろうとしているときに、そこでイエス様こう言われました。偽預言者たちに用心しなさい、そう呼びかけておられます。 しかもここで語られているような厳しい言葉が語られている。なんでこんなことがここで語られているんでしょうか。しかしですね、ここに一つのですね、私たちの信仰生活を送っていく上での鍵というものが、鍵のようなものがあるのではないかなと思います。今朝開きましたのは7章の15節以下の言葉ですけれども、その少し前のところにですね、このような言葉があります。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい。そうすれば受け、見出し、開かれます。多くの人々に親しまれた言葉であると思います。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい。そうすれば受け、見出し、開かれる。そしてその言葉のすぐ後に、狭い門から入りなさいと、イエス様は言われました。狭い門から入りなさい。命に至る門は狭く、道は細い。そしてそれを見出す人はわずかだ。狭い門から入りなさい。しかし命に至る門を、その細い道を見出す者は少ないとイエス様は言われたんです。でもどうしてこの命に至る道を見出す人が少ないんでしょうか。それは偽預言者がたくさんいるからです。この偽預言者たちは、私たちが命の道はこの道かな、それともあの道かな、そう探しているときに、ここにその道があるよと、そうやって偽りの道を教えるんです。滅びの道をまるで命の道であるかのように言って私たちを惑わす。そんなにこう無理して細い道を行かなくてもいいじゃないか、こっちの道を行けばいいじゃないかと言って、大きい門、そして広い道へと案内するんです。神様の言葉ではなくて自分たちの心にあることを語ると聖書は語っています。そういう言葉にすぐに騙されてしまう私たちです。あるいはそういった大きい門、広い道へと騙されたくなってしまう私たちであるかもしれません。けれども神様はそういう私たちのことを神様の子供として接してくださり、そして愛し続けてくださっています。その神様の愛があるから、どうしても本物の言葉を聞いてほしい、本当の言葉をいつも聞いてほしい、偽物の言葉に騙されてはいけないんだと、そうやってイエス様は言われるんです。先週のことですけれども、平日にですね、平日の教会で、毎週している100歳体操があります。で、そこでこんな話をされている方がおられました。最近この辺りの銀行で、ATM のその案内係をしていたパートの方が表彰されたそうです。そうやって新聞に載ってた。なんでも、ATM の前にいた年配の方の様子が少しおかしい。そこで気になって声をかけると、もう少しのところで詐欺の被害に遭うところだった。で、その直前で食い止めることができたそうです。ですからそのことで感謝状が送られたそうです。そしてその方は、だから皆さんも詐欺に注意しましょうね。引っかからないように気をつけましょうね。そうやって言っておられました。本物か偽物か、なかなか見分けはつかないんです。だからこそ疑いもしないかもしれません。偽預言者との戦いというものは、これまでの歴史の中で常に繰り返されてきたことです。旧約聖書のエレミア書というところにはこういう言葉があるんです。あの偽預言者たちは、神であるこの私の言葉ではなく自分の考えを語っている。私は彼らを使わしたことがなく、彼らに命じたことも語ったこともない。そうやって神様もおっしゃっている。彼らは自分の言葉を語っているんだ。私は彼らを使わしたことも命じたこともない。旧約の預言者であるエレミアやエゼキエルという人もいました。また新約時代になって、初代教会の指導者の一人であったパウロもまた、 この偽預言者との戦いは常にあったんです。そして常に彼らに対して困難を強いられるものとなりました。なんで困難を強いられたのか。それは偽預言者の方が本物らしく見えてしまうからです。偽物なのに本物のように聞こえてくる。偽物なのに本物のように見えてしまうんです。もちろんですね、いかにも犯人らしい、いかにも絵に描いたような悪魔のような姿をしているはずはありません。羊の衣を着てあなた方のところにやってくるとイエス様おっしゃいました。羊というのは聖書の中でこの神様の一人子イエス様を救い主として信じる人はみんなこの羊飼いであるイエス様によって養われ導かれる羊なんだと聖書は教えています。イエス・キリストを救い主として信じる人たち、その人たちはみんなイエス様に導かれる羊なんだ。そして預言者、偽預言者はそのような羊らしい羊の姿をしているっていうんです。私たちは同じ顔をしている。それはとっても見分けにくいということでしょう。いつでも笑顔を絶やさず、分け隔てなく挨拶を交わす。でも心の中は貪欲な狼です。しかしこういったことの問題というものは、この偽預言者たちというのは一体誰のことを指さし、誰のことを指して言われているのかとか、その人がどんな姿をしているかということにあるのではないと思います。そこが問題ではなくて、それよりも私たちにそれを見分ける力があるか、判別する鋭い感覚を持っているか、あるいは見分けたいという思いを持っているかどうか、そこが問題だろうと思います。しっかりと見分けることができるか。そこでイエス様は16節と20節に繰り返しこういうことを言われています。あなた方は彼らを身によって見分けることになる。あなた方は彼らを身によって見分けることになると書いてあります。良い木はみんな良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。まあそういうことは意味はよくわかりますよね。良い木から良い実が当たり、悪い木からは悪いものができる。美味しい実は健康的な木からしか実らないということです。それなら偽預言者という人は健康的な木ではないということになります。で、ここに書かれている木というものがたくさん出てきますけれども、じゃあイエス様が言われているこの木って何なのか。イエス様ここでは詳しいことは何もおっしゃっていないんですね、木に対して。けれども同じ聖書の中のヨハネの福音書の15章の初めにそれが書いてあります。有名な言葉です。イエス様こうおっしゃいました。私はブドウの木です、そしてあなた方はその枝です、と。イエス様がブドウの木で、それに連なる私たちはみんなその枝なんだ。そして続けてこう言われました。人が私にとどまり、イエス様にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私にとどまりなさい、私の言葉にとどまりなさい、私の愛にとどまりなさい。これが木が美味しい実を結ぶ条件です。そういう木は木全体が健康だということができると思います。イエス様にとどまっている、イエス様の愛に、イエス様の言葉につながっている木です。健康的な木というのはイエス・キリストに結びついている木のことです。そこにくっついていたり離れていたり、そんなことを繰り返すんじゃなくて、いつもそこに留まっている、そこに結びついているんですね。イエス・キリストの言葉に結びついている、イエス・キリストの愛にいつも結びついている木です。そして何よりイエス・キリストご自身が結びついてくださっている木です。この話で言えばですね、本物の預言者というものはキリストに結びついている人のことであると思います。キリストに結びついているから神の言葉を語る、神の愛を 語ることができる。ではそこでこのキリストにとどまるという言葉、キリストに結びついているというのは一体どういうことなんでしょうか。教会でよく耳にする言葉です。キリストに結びついているって一体どういうことなのか、なんとなく分かったような分からんような、でもあんまり分からんと言ってはいけないような気がする、そんなところもあるかもしれません。しかしこういうことはとても大事なことであると思います。確かに信仰の言葉というものは不思議な表現のものがあります。不思議な表現をされている言葉ですが、決してぼんやりしたものではありません。信仰の言葉にははっきりとした内容があるはずです。キリストに結びついている、それはこういうことが言えると思います。イエス・キリストによって救われた私たちだから、生きていくのもイエス・キリストによって生きるということです。それがキリストに結びついている。イエス・キリストによって救われた私たちだから、生きていくのもイエス・キリストによって生きていくんだ。そうやって生きていく中で、父なる神様を愛し、その恵みを信じて生活することもそうでしょう。またこの神様にお祈りすることもそうだと思います。あるいは聖書の言葉を通して神様に慰めをいただき、力をいただいて再び立ち上がろうとすることもそうだと思います。それはキリストにとどまっている、キリストに結びついている人の姿であろうと思います。そこで改めてですね、今朝開いたこの15章から15節から23節に書かれてある言葉全体を考えてみたときに、ふと今日のこの箇所って誰のことについて書いてあるんだっけと、そう思われた方ももしかしたらおられるかもしれません。この箇所って誰のことについて書いてあることだったっけ。16節以下には、あなた方は彼らを身によって見分けることになるとありますように、ここには確かにですね、偽預言者の見分け方が語られているんです。でもそういった言葉の中に、良い木は良い実を結ぶという言葉や、主よ主よというものがみんな天の御国に入るわけではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るんだ、そういう言葉も語られています。こういった言葉というのは、御言葉というのは、偽預言者たちを見分けるために必要な教えというよりも、実はこの私たちがですね、自分自身に対する言葉として読むことの方が多かったんじゃないかなと思うんです。例えば自分は本当にこう良い実を結んでいるかなと、そうやって自問してみることもあるかもしれませんし、主よ主よと口では言っているけれども、自分の普段の姿を振り返ってみると、とてもこう父なる神様の御心を行っていると堂々とは言うことができないなと、そんな反省もあるかもしれないんです。けれどもそこで、あ、いやいや、これは偽預言者たちを見分けるために必要な教えだったな、確かにそうなんです、確かにそうなんですけれども、これまでに皆さんが読んでこられた読み方もまた案外間違いではないかもしれません。なぜなら、偽預言者になる素質は誰にでもあるからです。もちろんその場合、一番に用心して気をつけなければならないのは、こうやって御言葉を取り継ぐという働きをする牧師、主事、説教者です。私たちが一番気をつけなければいけません。けれどもこの話はもう牧師とか主事とか説教者とか、そういうものには限らないと思うんです。私に向かって主よ主よというもの、イエス様を主と呼ぶもの、つまり全てのキリスト者が問題になっています。誰でも偽預言者になりうる可能性がある、用心して気をつけなければいけない、そう言われる、自分だけは安全だなんとこう言ってはいられないのかもしれません。イエス様は忠告しておられます。 さてそこで改めてこの21節にはこのように書かれてありました。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。主よ主よという者を、それが皆天の御国に入るのではなく、神のその御心を行う者が入る。で、この言葉です。この言葉とですね、もう一つ17節の良い木は皆良い実を結ぶという言葉、その言葉を合わせてですね読むと、何かこう言葉口先だけではなくて行いも必要だ。もちろんそうなんです。そしてイエス様も同じことを言われるように理解されるかもしれませんね。口先だけ主よ主よと信仰深いことを言っていてもダメだと。大事なことは愛の実践だ。イエス様もまさにそういう意味でここを言っておられるような気もします。けれどもよく読んでみると、そのような読み方はここでイエス様が言おうとなさっていることとはまるで逆のことのようです。なぜかというと、この続く22節以下にこう記されているからです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。そう言うとイエス様は、しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不正を行う者たち、私から離れていけ。ここでイエス様に退けられている人たちは実行力がありました。私たちがむしろ感心してしまうような立派な技をしています。口先だけじゃない、立派な行いをしている。しかもですね、この言葉からすると彼らは別に嘘をついているようには思いません。本当にそうしたんだと思うんです。けれどもイエス様はそんな彼らに対して、不法を行う者たち、そう言われました。不法を行う者たち。ですから改めてこの21節の言葉を読むときに大切なことというのは、主よ主よと言いながら何もしない人と、もう一つ主よ主よと言いながら何かをする人、何もしない人と何かをする人との対比ではなくて、天におられる父の御心を行うか行わないか、そのことが大切だと言われているんだと思うんです。主よ主よ、口先だけで何もしないのかするのかではなくて、大事なのは天の父の御心をしているかしてないか。私たちに問われているのはそのことであると思います。天におられる父の御心に従って生きているかどうか、この問いに私たちいつも返ってくると思います。このことを問いながら自分自身を点検する大切さを私たち自身が忘れてしまったならば、その時は偽預言者の姿が見えなくなる、そうイエス様は言われています。そこで改めて問い直してみたいと思います。私たちが天の父の御心を行って生きるとはどういうことなんでしょうか。天の父の御心とは何か、それを行って生きるとはどういうことなのか。ここで一つ明らかなことは、これまで聞き続けてきた三条説教の言葉をお語りになったこのイエス様ご自身が殺されたという事実の中にあると思います。イエス様が殺されてしまわれた。誰が殺したのか。偽預言者たちです。イエス様の名によって言葉を語り、イエス様の前で自分はこれだけのことをやりました、自分は正しいでしょう、イエス様、私たちは正しいでしょうと言った人たちがイエス様を殺したんです。けれどもそこで私たちが決して忘れてはならないことは、 私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけと言って退けられたのは、偽預言者たちではなかったということです。不法を行った者として退けられたのは、イエス様の方でした。イエス様はあの十字架の上で、こう叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？天におられる神様に向かって、なぜ父を私のことを知らないと言われるんですか？そう叫んでくださったんです。不法を行う者たちに対する神の裁きがどんなに恐ろしいものであるか、それがあの十字架において明らかになりました。本物であるお方が偽物として裁かれた。本来ならば、私たちの方こそ不法を行う者として、罪人として立つべきであったところに、イエス様が代わりに身を置いてくださいました。イエス・キリストが私たちの罪をすべて引き受けて、神から突き放されるという、この悲しみの中に、ただ一人で立ってくださった。だからもう私たちは、自分の人生を呪う必要はなくなりました。自分の人生には神はいないと、そんなこと言わなくてもよくなったんです。そういった苦しみはすべてイエス様が引き受けてくださったからです。そしてそこにこそ天におられる父の御心が、私たちに対する天におられる父の御心が明らかにされました。この偽預言者と戦い続けた伝道者パウロは、その戦いの中でこう言いました。十字架につけられたイエス・キリストから目を離すな。キリストから離れていない。離れてはいけない。恵みから落ちてはいけない。そう言い続けた人です。十字架につけられたイエス・キリストから目を離すな。その恵みから落ちるなよ。しかし、偽預言者たちというのは、このキリストの恵みから落ちてしまった人たちです。十字架から目を離した人たちです。十字架による恵みよりも、自分がやった良いこと、自分が実らせた実を見つめることに生きがいを感じたんです。そして終わりの日になって、イエス様の前で、自分はこれだけのことをやった。自分は正しいと言って、自分を義としようとしました。けれども、イエス様からは、私はあなたのことを知らないと言われてしまった。イエス・キリストという方は、私たちの罪に対して、ご自分の死をもって、私たちを関わりを持ってくださった方です。私たちの罪に対する、罪に対してイエス様がご自分の死をもって私たちと関わりを持ってくださったお方、それがイエス様ですよね。ですからイエス様が求めておられるのは、私たちが自分のしたことを誇ることではなくて、自分たちの罪の深さを自覚し、そして神様の前で正直にそれを告白することです。神様、私はこういうものです。あなたの救いが必要です。神様、助けてください。そしてそうすれば、イエス様は、神様はそのものを義とされる、正しい、そう言ってくださると聖書は教えています。イエス様の方から私たちの方に触れてくださる。それならばイエス様が、私はお前のことを知らないなんてきっと言わないでしょう。イエス様が私たちのことを知ってくださるんです。そこでイエス様に愛され、イエス様を愛することが私たちにもできるようになる。すべての人に。イエス・キリストによって救われた私たちだから、生きていくのもイエス・キリストによって生きる。信仰はそのようなはっきりした内容を持つものです。それを信じて生きる。イエス様はおっしゃいました。私はブドウの木で、あなた方はその枝です。私にとどまりなさい。そうすれば豊かな実を結びます。私の言葉にとどまりなさい。私の愛にとどまりなさい。 そして私たちはこのイエス・キリストと固く結びつくんです。イエス・キリストといつも結びついている、天におられる父の御心を行うとはこのことです。キリストに結びつき、私たちの罪を知り、しかしそのために身を捧げてくださったイエス・キリストから目を離さないで生きる、そういう温かなものが私たちのうちにも皆さんのうちにきっとある。それこそイエス様が何よりも願っておられることです。私たちはいつもこの恵みからスタートしましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたは私たちに狭い門から入りなさい、命に至る門、命に至る道を歩みなさいと私たちに声をかけ導いてくださいます。そこには偽物の声が聞こえてくることもあるでしょう。けれども私たちはイエス・キリストに結びつき、イエス・キリストの言葉に結びつき、イエス・キリストの愛に結びついていますから大丈夫です。イエス様がご自分の命を通して私たちに与えてくださったこの温かな関係、この確かな救い、私たちが何かできるからではなく、イエス様が用意してくださったこの救いを今日も大切にして、イエス様助けてください、そうやって今日も与えられた一日を歩み続けることができますように。またこのあなたの恵みを知って、私もそうやって生きたいと願っている、そういう人の心を今日もあなたが開き、信仰の決心をさせてください。心にまた体に病を負い、あるいは様々な苦しみを抱えている方々に、どうぞあなたの恵みを今朝も明らかにしてくださることをよろしくお願いします。間違っても私たちが間違った道に案内してしまうようなことがないように、どうぞ守ってください。むしろ私たちがイエス様と一緒に会って、一緒に生きる人たちを、そして彼らと一緒に命の至る道をまっすぐに歩み続けることができますように導いてください。心から感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して祈りを捧げしましょう。